はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、証問が2つですね。で、証問の1からいきましょう。X によりなされた訴えの取り下げの効力について論じなさいと。で、訴えの取り下げはですね、その直前のところですよね。問題文の上から3段落目のところに書いてありますけども、その後、X は第1回口頭弁論期日になって、訴えの取り下げを申されたが、Z はこれに同意しなかったということですよね。で、ちょっと一案確認しておきますけれども、X がですね、Y に200万円を貸し付けていましたということで、で、ただその Y が返してくれないと。で、そこで Y の、唯一の財産である Z に対する100万円の貸金債権を代行すると。まあ、債権者代訴訟ですよね。これを提起しているということになります。で、Z はですね、どういうふうに言ってるのかということですけれども、X が Y に対して200万円を貸し付けた事実はないということで、ここですね、ここはないと。で、これ、当事者適格を基礎づけるものになりますから、これがなければ訴え却下ということになります。で、そして、Y の Z に対する100万円の貸金債権については、すでに時効によって消滅しているということで、で、こっちがなければですね、これは請求棄却ということになりますよね。だから、まずこっち、X の Y に対する債権を争って、X の当事者適格を否定する。で、それが認められない場合に、この Y の Z に対するこの債権、これを争って請求棄却を求めている。まあ、こういう状況ですよね。はい。で、それでさっきのね、訴えの取り下げの話になってくるんだけども、Z はそれに同意してないという状況になります。はい。で、訴えの取り下げについてですけれども、条文261条ですね。ちょっと見ていただいて、261条ですね。で、1項で、訴えは判決が確定するまで、その全部または一部を取り下げることができる。まだ判決確定してないんで、特に問題ないでしょう。で、問題になってくるのは2項ですよね。訴えの取り下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続きにおいて陳述をし、または口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じないということです。で、まあ、ただし書きちょっと本文関係ないんで、一旦ここまで止めておきますけども、で、今回ね、相手方の同意がないんですよね。Z は同意しないというふうに言ってるんで、なので、訴えの取り下げ認められないということになりそうですよね。で、ただね、相手方が本案について準備書面提出し、うんたらかんたらの、その前であれば OK なわけでね。相手方が本案について準備書面提出し、弁論準備手続きにおいて陳述をし、または口頭弁論した後にあっては同意が必要と。で、逆にその前だったらいいということです。で、今回当てはまりそうなのは、今回ですね、Z は答弁書を提出してますので、なので、本案についてですね、準備書面を提出しているというね、これですよね。これに当たるかどうかということになるんですけれども、ただ本件よくよく見てみるとですね、主意的には訴えの却下を求めてます。こっちは争ってますんでね、主意的にはね。で、これ当事者適格を基礎づけるものなんで、認められなかったら訴え却下ということになる。で、主意的にはこっちを争って、つまり訴え却下判決を求める。予備的に請求棄却を求めてると。で、これがですね、本案について準備書面の提出に当たるかどうかということですよね。はい。あんまりね、やんない解釈論だと思いますけどね。まあ、条文の文言を挙げて、ね、自分なりの解釈をして当てはめていただければいいと思います。で、一般的にね、これ当たらないというふうに言われてるんですよね。まあ、多分これ知ってる人、知識として知ってるという人はほとんどいないと思うんですけどね。一般的には当たらないというふうに言われてますよね。あくまでもこれはね、その訴えの却下を求めてると。まあ、これ要するに本案前の答弁ですね。これがメインになってくるので、なので、本案について準備書面提出に当たらないというのが一般的な解釈なんですよね。はい。まあ、ただね、当然知らないと思うんで、なので、これはまあ文言を挙げて、自分なりに解釈して当てはめという形が取られていれば十分だと思います。はい。ということで、結局、訴えの取り下げについて相手方の同意いらないということになりますので、なので、取り下げ有効ということになりますよね、これはね。はい。じゃあ次行きましょうか。証文の2ですね。で、証文2の問題文を見ていただきたいんですけども、X による上記申し立ての翌日、X は受訴裁判所に対して、前期取り下げは裁判外で Z から脅迫されて行ったもので、真意に基づくものではないというふうに言っている。で、記述しての申し立てをしていますね。で、この主張が認められる場合、つまり実際に脅迫があったという場合ですよね。で、この場合、裁判所としてはどのような措置を講すべきかということになります。で、これね、大きく処理の仕方2つあります。1つはですね、これは脅迫取り消しという、まあ、民法上の民法の96条1項かな、になりますけども、民法の意思表示規定を訴訟行為、訴えの取り下げですね。これにも類推適用しちゃうっていうやり方ですね。で、そうすると、その訴えの取り下げの効力、 がなくなりますよね。その訴訟行為の効力がなくなりますので、なので訴訟はまあ続行されるということになりますから、期日指定をして、ね、その訴え訴訟を続行させると、まあこういうことですよね。これが一つのやり方で、でこれはまあ学説の多くが認めている見解かなというふうに思いますね。司法行為のそのまあ今回一生時規定ですけども、その一生時規定の類推適用というものを訴訟行為について認めてしまおうというふうなやり方ですね。まあ常に認められるか、どういう行為に認められるかっていうのはちょっと議論がありますけれども、まあ本件のね訴えの取り下げについてはね、その後に訴訟行為が積み重なるということがないんで、認める見解が一般的かなというふうには思います。なので、まあ、類推適用ですね、これを肯定するということで、なので、まあ、これは訴訟ですね、まあ、続行されるということになりますから、まあ、期日指定をすると、ね、そういうふうに裁判所は処理することになりますね。でもう一個のやり方が再審事由の訴訟内考慮というやり方 でこっちが、ね、判例が認めているやり方なんですよね。で再審事由の訴訟内考慮っていうのは、まあ、そもそも再審の訴えというのは確定判決があって、でそれを覆すための、ね、非常例外的な手段ということになりますけれども、判決確定前であっても、つまり訴訟手続き内であっても、再審事由が認められる場合にはその当該訴訟行為の効力を失わせることができるんじゃないかっていう議論があるんですよね。これを再審事由の訴訟内考慮というふうに言います、ね、でこの再審事由の訴訟内考慮を判例が認めていて、で、まあ、本件は、ね、脅迫ということになりますけれども、ねこの判例ね、引用してありますけどね。詐欺、脅迫と明らかに刑事を罰すべき他人の行為により、訴えの取り下げがなされるに至ったときは、民訴法420条1項5号、まあ、現338条の1項5号ですけども、その法院に照らし、その取り下げは無効と返すべきであるというふうにしてますよね。これが再審事由の訴訟内考慮というやり方です。で、そしてその後なんだけれども、また右無効の主張については、一旦確定した判決に対する不服の申し立てである再審の訴えを提起する場合とは異なり、同条2項の適用はないというふうにしてますね。同条2項というのは338条の2項ですね。ちょっと見ていただきたいんですけど、338条の2項ね。前項第4号から第7号、まあ、今回5号ですけどね、に掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決もしくは、過料の裁判を確定したとき、または証拠がないという理由以外の理由により、有罪の確定判決もしくは、過料の確定判決を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができるということですけどね。だけど今回、そもそもまだその確定判決云々っていうのは問題になってない。再審事由の訴訟内の考慮ですからね。再審事由をその手続き内でも類推しようっていう話なんで、なので2項は関係ないよねと、まあ、こういう話になってくるわけなんですよね。はい。で、この考え方によっても結局ですね、その訴えの取り下げというものは、これは無効というふうに判例は言ってますので、なのでさっきのね、訴訟行為に司法行為の規定、まあ、意思表示規定ですね、これを類推適用しますっていうふうな見解と結論的には同じになりますよね。これはね、どっちみち記述指定をしてですね、審理を続行すると、まあ、こういう形になりますけどね、まあ、どっち言っていただいても結構ですよね。はい。さて、じゃあちょっと回答の方を見ていきましょうか。で、まずですね、証文の1ですけれども、ここはね、訴えの取り下げ261条の1項、それから2項、これを挙げていただいて、で今回、まあ、同意がないわけですよね。となると、まあ、このね、1から3というふうに書きましたけども、これどれかに引っかかってしまうと、訴えの取り下げはその効力を生じないということになる。で、今回引っかかりそうなのは1ですよね。で、1に当たるかどうかということになります。で今回は主義的には訴えの却下を求めているわけですので、本案について準備書面を提出したとは言えないんじゃないかということ で言えないというふうな結論にしておきました、まあ、ここはね典型論点という感じじゃないんで、自分なりに文言を挙げて解釈して改めてやれば OK ということになると思います。で次に証文人のところですけども、答案のスタイルとしてはですね、これは脅迫のですね、民法96条の規定が類推適用されるんじゃないかっていうふうにして、で原則としては類推適用はありませんよというふうにしておきましたね。訴訟行為については手続きの安定性とかそういったような観点がありますので、なので民法上の意思表示規定の類推適用は原則としては認められない。ただその例外として再審事由の訴訟内考慮というものがあって、であとはその後に他の訴訟行為が積み重なることがない場合には例外的に類推適用を肯定するっていうふうなことも書きました、まあ、だから、その、ね、2つの方法があるよっていうふうに言いましたけども、その2つとも認めるという構成にしておきましたね。ただ、まあ、判例はね、その訴訟行為について、意思表示規定の類推適用を認めてるわけではないので、その二つ目のね、学説が認めてる、その意思表示規定の類推適用のところは書かなくてもいいと思います。再審事由の訴訟内考慮だけでもね、問題ないのかなというふうには思います、これはね。なので、まあ、判例だけでいきたいという人はね、この再審事由の訴訟内考慮の部分だけ書いていただいて、意思表示規定の類推適用の部分は削除していただければいいかなというふうに思いますね。はい。よろしいでしょうかね。まあ、どっちみち結論は変わらないけどね。結論は結局記述してですね、審理を続行するという形になりますんでね。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。